気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。今月のテーマは出水期の防災意識について進めていきます。大規模な災害はいつどこで起こるか分かりません。地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、高松地方気象台の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今回のゲストは高松地方気象台地域防災官の細木千春さんにお越しいただきました。細木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、細木さん、まずはですね、高松地方気象台、一体どういった業務内容になるんでしょうか？
はい、まずはご存知の通り天気予報を発表しています。高松地方気象台では香川県の今日や明日、明後日の天気予報を毎日5時、11時、17時に発表しています。また、1週間先までの天気や降水確率、最高気温、最低気温をお知らせする週間予報もおなじみだと思います。はい、その他にも、1ヶ月予報、3ヶ月予報という季節予報も発表しています。そして、一番重要な業務は、注意報や警報といった防災気象情報を発表することです。大雨や強風などによって災害が発生する恐れのあるときに注意報を、重大な災害が発生する恐れのあるときに警報を発表して注意や警戒を呼びかけています。
はい、もうまさに地域のお天気のことはすべて賄っているという業務内容になるんですかね。
そうなります。
はい。はい、では、細木さんの、今回ご紹介させていただきましたが、地域防災官。この地域防災官というのはどういった役割になるんですか？
はい。地域防災官は、市町への防災支援強化を図るために配置された役職で、主に市町との連絡調整や関係機関と連携して、防災気象情報の利用方法や気象知識の普及を行っています。うん、また悪天時に災害が発生する恐れがあるときなどは、自治体の防災担当の方に気象状況の解説を行っています。
なるほど。ということは、高松市でちょっとこういった災害が発生するかもというときは、細木さんがその連絡役になっているという感じなんですかね？
そうですね。はい、
なるほど。
行ってます。
はい、では高松でこの災害が、起きてしまった場合、高松市とはどういった連携を予定されているんですか？
はい、災害発生の可能性が高まっていると予想される場合には、気象台が持つ危機感を気象台から高松市の担当者にホットラインをします。またそれだけではなく、気象台長から高松市長への首長ホットラインを行い、切迫した気象状況を伝え、避難情報に関する助言などを実施しています。はい、さらに災害が起きた時には、気象台から災害対策本部などへ、気象庁防災対応支援チーム Z として気象台の職員を派遣し、災害対応の現場に必要な気象状況のきめ細かな解説を行います。
へえ、これは僕初めて知りましたね。こういった連携というのが予定されてるんですね。はい、さて、四国地方の方もですね、この今月9日に梅雨入りとなりましたけども、この平年に比べてどうなんでしょうか？
はい、四国地方の梅雨入りの平年が6月5日頃ですので、平年と比べ4日遅い梅雨入りになりました。はい、また昨年の梅雨入りは5月29日頃でしたので、11日遅い梅雨入りとなっています。
去年が、すごく早く感じていたんですけど、今年は平年に比べると少し遅いっていう感じだったんですね。
はい、
細木さん、でもこの梅雨っていうのはどういった定義になるんですかね？あと今年のこの梅雨明けっていうのは、高松の方ではいつ頃になる予想でしょうか？
はい、梅雨は晩秋から夏の移りゆく過程で、その前後の時期と比べて雨や曇りの日が多くなり、日照が少なる 季節現象になります。
はい、
はい、梅雨は平均5日間程度の移り変わりの期間があることから、梅雨入り梅雨明けの日を表現するときには何日頃としています。また気象台では梅雨入り同様に梅雨明けも予想はしていません。
ほう、
平年日ですと、はい、四国地方の梅雨明けは7月17日頃です。
うん、
またちなみに、昨年の梅雨明けは7月16日頃になります。
あ、予想とかはしてないんですね。へえ、あと言い切ってないというところが意外でしたね。なので昨年も梅雨明けは、まあ、いわゆる7月16日頃と見られるみたいな表現になってくるんですかね。
そうです。
はい、なるほど、ちょっと勉強になりました。さて少し話題変わりまして、気象庁の方ではですね、香川県の洪水警報ですとか注意報の発表の基準というのが変更されたようなんですけども、これどういった変更点、どういった違いになるんでしょうか。
はい、洪水警報、注意報は過去の災害の発生状況や降雨データから基準を設定しています。このため最新の災害資料などを用いて定期的に基準を評価しており、必要に応じて基準の見直しを行っています。今回の見直しも現時点で最新の災害資料などを用いて現行の基準を再評価し、基準の変更を実施するものです。より適切な基準変更となりますので、防災機関や住民のより効果的な防災対応が期待されます。
なるほどですね。さて、私たちの住むこの高松、まあ、香川県なんですけども、比較的雨が少ないっていう印象なんですけども、大雨になりやすい気象特性というのはあったりするんですか？
はい、香川県は南には讃岐山脈、四国山地、北には中国山地、南東には紀伊山地があり、大雨の要因となる暖かく湿った空気が流れ込みにくい地形と言えます。四国地方の他の県に比べ大雨になることが少ないと思いますが、それでも災害は何度も発生しています。
はい、
大雨となる時の特徴といいますか、パターンはいくつか知られています。
はい、
まず一つ目です。台風による大雨です。
はい、
進路や勢力により影響は変わってきますが、大雨となる一番の要因と思います。
はい、
二つ目は南東から南風の強まりにより紀伊水道から湿った空気が流れ込みやすくなる場合に東山や庄津で大雨となることがあります。
はい、
三つ目は上空の風が南寄りとなり風上の高知県で発生発達した雨雲が流入する場合、西山や中山で大雨となることがあります。
はい、
4つ目は停滞前線に向かって西回りで湿った空気が流入する場合に全域で大雨となることがあります。
はい、
5つ目は夏場の夕立ですが、山沿いを中心に激しい雨となることがあります。
香川県でもね、まあ、狭い県ではありますけども、まあ、こういった5つの要因といいますかパターンというのがあったりするんですね。では雨が多くなる時期の気象情報といったものはどういったものがあるんでしょうか。
はい、大雨や洪水の警報注意報に先立って現象を予告し注意を呼びかける大雨に関する気象情報があります。この情報は24時間から2、3日先に災害に結びつくような激しい現象が発生する可能性のあるときに発表します。
はい、
警報、注意報、気象情報は一体のものとして発表していますので、警報や注意報の発表中はぜひとも気象情報に注意していただきたいと思います。
はい、では我々がこの大雨に関する気象情報ですとか、まあ、注意報警報が発表された時の注意点というのを教えていただいてもよろしいですか。
はい、自分が今いる場所はどんな気象災害の危険が認められる場所なのか確認してください。もし急な斜面が近くにあったり河川や海岸付近の低い土地だったりした場合には、大雨、暴風、高潮などの激しい現象が加わると命に危険が及ぶ状況となります。命を守るためにはどのような避難行動を取る必要があるのかしっかり認識しておくことが大切です。
はい、
気象台から発表する防災気象情報は 5段階の警戒レベルを明記していますので確認してください。
はい、浅木さん、最近メディアですとか、まあそういった天気予報の場面で警戒レベルっていうのはまあよく聞くようになったと思うんですけど、じゃあ実際この警戒レベル、まあ、5段階あるということなんですが、まあ、詳しくこの辺ちょっと知らないという方も多いと思いますので、この警戒レベルについて詳しく教えていただけますか。
はい、警戒レベルは大雨や洪水、高潮による災害発生の危険度と住民の皆様が取るべき避難行動を直感的に理解しやすくするための情報で、うん、市町の避難情報と気象台などが発表する防災気象情報を1から5までの5段階で伝えるものになります。
はい、
警戒レベル2までは気象台の発表する大雨、高潮の注意報や早期注意情報が該当します。
はい、
警戒レベル3以上は、うん、避難行動が必要となってくることから自治体が発令する避難情報が該当します。
はい、
なお気象台の発表する警報や土砂災害警戒情報、キキクルなどは警戒レベル相当情報で、警戒レベルとの関係を明確化し整理されています。
はい、
例えば気象台が発表する大雨警報は警戒レベル3に相当し、土砂災害警戒情報は警戒レベル4に相当します。
はい、
そして大雨特別警報は災害が発生または切迫していることを示す最も高い警戒レベル5に相当します。うん、内閣府の避難情報に関するガイドラインでは、住民の皆様は自らの命は自らが守る意識を持っていただき、自らの判断で避難行動を取るとの方針が示されています。警戒レベルはその行動を支援する情報となります。
なるほど、ありがとうございます。では気象庁ですとか市や町から発表される情報というのを、この私たちはどのように受け止めればいいんでしょうか。
はい、警戒レベルの情報は1から5までを段階的に発表します。ここからは時間の流れに沿って大雨の対応行動などをお話しします。警戒レベル1は早期注意情報といい、数日前から警報級の現象の発生する可能性がどの程度あるのかを毎日の天気予報や週間天気予報の中で示しています。
はい、
雨の予報で早期注意情報に中または高と予想されていれば、災害への心構えを高めてください。
はい、
そして実際に雨が降り始めて大雨注意報や洪水注意報が発表されたら警戒レベル2となります。
はい、
この警戒レベル2までは、うん、市町から避難情報が発令されることはないと考えますが、避難に備えてハザードマップや避難経路、避難場所などを確認してください。
はい、
その後さらに雨がひどくなり大雨警報や洪水警報が発表されたら警戒レベル3に相当します。はい、自治体から高齢者等避難が発令されましたら、まずその指示に従ってください。高齢者等避難の発令がなくても、子どもやお年寄りなど避難に時間がかかる方、災害が想定される区域などにお住まいの方は安全な場所へ避難を始める段階です。そして災害の危険度が高くなると、警戒レベル4相当の土砂災害警戒情報、氾濫危険情報が発表されます。自治体から避難指示が発令されましたら、まずその指示に従ってください。
はい、
危険な地域におられる方は全員安全な場所に避難する必要があります。ただし避難場所に行くことが危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅のより安全な場所に避難してください。避難指示が発令されていなくても、自宅の周辺の状況から自分で判断して避難することも大事です。
はい、
最後に命を守る最善の行動を呼びかける大雨特別警報や氾濫発生情報は警戒レベル5相当になります。自治体から緊急安全確保情報が発令される場合なども考えられます。これまでに経験したことがないような大雨により、すでに 災害が発生しているなど、命に危険が及ぶ状況です。屋外の安全な場所へ避難することができない状況と考えますので、自宅の2階や屋上に移動したり、裏山から離れた場所など、直ちに安全な場所に移動するなど、命を守ることに全力を尽くしてください。一番大事なことは、警戒レベルが5になるのを待つのではなく、警戒レベル4までの段階で、自分や家族、周囲の人たちの安全を確保しておくことということになります。
さあ、細木さん解説いただきありがとうございました。こういったね、情報なんですけども、テレビやラジオ、ネットですね、こういったものからですね、皆さんも入手していただければと思いますけども、この情報ニュースに、一役買っているのが、キキクルというものですね。細木さんのキキクルについてですね、ちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい。キキクルとは、大雨によって引き起こされる災害の危険度がどれぐらい高まっているかを予測し、お知らせする命を守るための情報です。はい。気象台では警報級の現象がどのタイミングでどの地域に起こるのかということを前もってお知らせすることを目的にキキクルの提供を開始しました。はい。キキクルは災害の危険度を5段階の色に分けて地図上に表示し、10分ごとに更新しています。うん。浸水キキクルと土砂キキクルはメッシュ状で、洪水キキクルは河川ごとに表示しています。地図を最大に拡大すると、道路マップのように線路や道路、川の名前が表示されます。確認したい地域の危険度や、現在危険な場所がどこなのか、土砂災害、浸水害、洪水害について一目で分かりやすくなっています。はい。危険度の色分けは黄、赤、紫、黒の順に危険度が高くなります。黄色は警戒レベル2相当で注意を表し、赤色が警戒レベル3相当で警戒を表します。そして紫は警戒レベル4相当で危険を表し、黒は警戒レベル5相当で、すでに命に危険が及ぶような災害が発生していてもおかしくない災害切迫を表します。また土砂キキクルでは土砂災害警戒区域を重ねて表示し、洪水キキクルでは洪水による浸水想定区域を重ね合わせて表示できますので、危険な場所にいるのかどうか一目でわかります。この洪水キキクルは国土交通省の洪水リスクラインの危険度も合わせて表示させています。
はい。まあ、色分けされてますから一目で、ね、見ることができますからね、皆さんもお住まいの場所であったりですとか、まあ、職場とかよく行く場所というのはキキクルで一度、ね、確認していただければと思います。さて細木さん、まあ、最近ですね、天気予報などで線状降水帯ということをよく聞くようになりましたよね。先日もこの高松で線状降水帯発生するかもという、ね、予報が出ていたんですけども、この線状降水帯について教えていただけますか。
はい。線状降水帯は次々と発生する発達した積乱雲が列をなし、数時間にわたりほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される線状に伸びる強い降水域のことです。はい。雨域の範囲は長さが 50km から 300km 程度、幅が 20km から 50km 程度で、顕著な大雨を発生して甚大な被害を発生させます。
うん、もう本当にここ何年かでよく聞くようになった言葉ですよね。で、まあ、先ほどもですね、まあ、ちょっと僕の方からはお伝えしたんですけども、先日、まあ、高松市の方でも線状降水帯発生の可能性というのはあったんですが、やはり今後もこの発生する可能性というのはあるんですかね。
はい。線状降水帯のメカニズムの概要は分かっていますが、発生に必要となる水蒸気量、大気の状態、各高度の風などの線状降水帯の発生条件や、線状降水帯が強化されたり維持されたりするメカニズムについては未解明な点が多く、正確な予想が難しい状況です。しかし線状降水帯の発生条件が揃った時には、高松市でも線状降水帯が発生する可能性は十分あり得ます。
そうなんですね。さあ続いて、今年度から開始した府県単位での情報というトピックなんですが、これは一体どういったものなんでしょうか。
線状降水帯が発生すると、 大雨災害発生の危険度が急激に高まることがあるので、心構えを一段高めていただくことを目的として、はい、令和4年6月から線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけを行っています、はい、この呼びかけはこれまで全国11のブロックに分けた地域を対象に発表していました、はい、その呼びかけを令和6年5月27日より府県単位を基本に対象地域を絞り込んで呼びかけるようにしました、はい、香川県だと今まで四国地方で発表していたものを香川県で発表するようになります、うん、香川県で府県単位の情報での発表は6月17日が初めてになります。18日は低気圧や梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、香川県は大気の状態が非常に不安定となり、18日の午前中に香川県内に線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がありました。このことを17日に香川県気象情報で呼びかけを行いました。17日の線状降水帯発生の呼びかけは四国4県で行えましたが、もし香川県に線状降水帯の呼びかけの発表がなかった場合でも安心情報として捉えるのではなく、大雨の可能性は引き続き高いと考えてください。線状降水帯の呼びかけを見聞きしたときは大雨に対する心構えを一段高めていただき、気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクルなどの情報に留意してください。
はい、ありがとうございます。確かにまあ記憶に新しい先日なんですけども、確かに17日の段階でこういった発表というのは出てましたよね。で、これまでちょっと僕の中で驚きだったのが四国地方っていう括りだったんですね。それが今回から香川県ということで、確かにこの方がまあありがたいですよね。四国地方と言いましてもですね、非常に広い範囲ではありますので、これがまあ細かくなったということなんですね。では続いて線状降水帯の発生情報ですね。こちらの方はどうでしょうか。
はい、実際に線状降水帯が発生していることを顕著な大雨に関する気象情報として発表しています、はい、これは警戒レベル4相当以上の大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯の発生によりさらに非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を線状降水帯というキーワードを用いて解説し、危機感を高めてもらうための情報です、はい、顕著な大雨に関する気象情報が発表された時には気象庁ホームページのコンテンツ、雨雲の動きや今後の雨で線状降水帯の雨域を赤い楕円で表示します、はい、現在の時刻に解析された線状降水帯の雨域を実線で、10分から30分先に解析された線状降水帯の雨域を波線で表示しています、はい、顕著な大雨に関する気象情報が発表されていなくても広域で激しい雨が長時間続くような場合には甚大な被害が発生する可能性があります、はい、大雨に関する情報は雨量の見込みも含めた一連の情報を確認して活用していただくことが重要になります。
やっぱり情報の確認というのは何より大事になりますよね、まあ、今回なんですが線状降水帯について、まあ、皆さんに、ね、知っていただきたいトピックの方をお伝えしてきたわけなんですけども、やっぱり何といっても梅雨の時期、雨が多い時期ですからね。細木さん、これからの時期に注意しておくことというのをですね、ちょっと教えていただけますか。
そうですね、朝は晴れていい天気だったのに午後になったら天気が急変して突然雷雨、こんな経験をされた方も多いと思います、うん、この天気の急変の原因も積乱雲になります、はい、発達した積乱雲は時に急な大雨、雷、雹、竜巻など激しい現象を引き起こし、これらによって毎年のように事故が起きています。夏によく見られる入道雲も積乱雲です、
はい、
一つの積乱雲の水平方向の広がりは数キロから十数キロ。一つの積乱雲がもたらす現象は30分から1時間程度の局地的な範囲に限られています、
はい、
急な大雨による災害では発達した積乱雲がもたらす大雨は、うん、雷を伴って短時間に狭い範囲で激しく降ります、はい、降り始めからわずか10分程度で中小河川が増水したり 低い土地や道路のアンダーパスが冠水したり、災害が発生することがあります。また、川の上流で降った大雨により、急に増水して、大雨が降っていない下流で水難事故が発生することもあります。穏やかな小川が急に激しい流れに変わります。はい、平成20年7月27日には、神戸市の十川で、児童ら5人が増水した川に流されて亡くなるという痛ましい事故が起きています。この時は上流で降った雨によりわずか10分で川の水位が1メートル30センチも上昇しました。はい、雷による災害では、雷は積乱雲の位置次第で海、平野、山岳など場所を選ばずに落ちます。また周囲よりも高いものほど落ちやすいという特徴があります。グラウンド、平地、山頂、山の尾根などの周囲の開けた場所にいると、積乱雲から直接人の体に雷が落ちることもあります。直撃雷を受けると約8割の人が亡くなります。また、雷の落ちた樹木などのそばに人がいると、その樹木などから人へ雷が飛び移ることもあります。はい、木の下で雨宿りなどをしていて亡くなったり、怪我をしたりする事故はほとんどがこの雷が原因です。遠くで雷の音がしたらすでに危険な状況です。自分のいる場所にいつ落雷してもおかしくありません。はい、竜巻による災害では、日本では海上竜巻を除いて平均して年に20個程度発生しています。はい、一度竜巻が発生すると家屋の倒壊や車両の転倒、飛来物の衝突などにより短時間で大きな被害をもたらすこともあります。また積乱雲からダウンバーストやガストフロントといった突風が発生し、竜巻と同様に短時間で大きな被害をもたらすことがあります。
こう考えるとやっぱりこうあれですよね、夏の天気って注意をしないといけないことっていうのはたくさんありますよね。まあでもやっぱ起こってしまった場合、まあどう対処するかではあるんですけども、細木さん、こういった急な大雨ですとか、雷とか竜巻から身を守るために心がけておくことって何かありますか？はい、
これからの季節外出するときには、事前にテレビ、ラジオ、インターネットなどで天気予報や気象情報の確認をしてください。もし雷を伴うとか、大気の状態が不安定、竜巻などの激しい突風などの言葉が現れた時には、天気の急変に備える必要があります。はい、気象庁ホームページでは、降水、雷、竜巻の状況を1時間先まで予測したナウキャストを発表しています。はい、それぞれ降水ナウキャスト、雷ナウキャスト、竜巻発生角度ナウキャストといい、5分または10分ごとに最新の情報を更新されていますので、屋外で行動する場合はこまめにチェックをすることが大切です。
まあここでも出ましたけど、やっぱりね、こまめな確認、こまめなチェックですね。皆さんも心がけていただければと思います。では続いて、高松地方気象台の方から出水期におきまして、まあ、ラジオを聴く皆さんへのメッセージをお願いいたします。
これから雨が多くなる時期になります。近年の雨の降り方も地球温暖化などの影響により変わってきています。これまで大きな気象災害がなかったからといって安心はできません。温暖で暮らしやすい香川県でも大雨災害に見舞われることもあります。災害から自分や大切な人の命を守るために、日頃から気象台からの警報、注意報などの防災気象情報や高松市からの避難情報などを積極的に活用してください。また災害はいつか起こるものです。自分だけは大丈夫とは決して思わず、自分の住んでいる地域や学校、職場などの危険性をハザードマップで確認して、早めの避難行動が取れるように準備をしてください。
はい、ありがとうございます。では最後にですね、高松地方気象台の方からですね、お知らせがあるということなんですけども、お知らせとは一体何でしょうか？
気象庁マスコットキャラクターハレルンが今年で20歳、20周年を迎えました。
おめでたいですね。
で、このキャラクターの方は、はい、太陽、雲、雨をモチーフにしたもので、右手には災害のない調和の取れた社会への祈りを込めた緑のタクトを持っています。 気象台のイベントに参加して、子どもたちを中心に気象や地域への関心を高め、防災知識を根付かせる取り組みをしています。期間限定でハレルンのインスタグラムを開設しました。ここではハレルンのお出かけやイベントの参加の様子を投稿していますので、またご覧ください。
はい、ぜひ皆さんもインスタグラムの方で、フォローの方もお願いいたします。さあというわけで、本日なんですが、出水期の防災意識についてお話を伺いました。お話を伺いましたのは高松地方気象台地域防災課の細木千春さんでした。細木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、エンディングの時間となりました。今回は高松地方気象台の地域防災官細木さんと出水期の防災意識をテーマに番組を進めてきました。皆さんも日頃から防災対策の意識を高めていきましょう。次回のこの番組の放送は7月24日水曜日の13時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松地方気象台、高松市危機管理課の協力でお送りしました。